どうも皆様、明けましておめでとうございます。さあ、昨年はいろいろとお世話になりました。また今年もどうぞよろしくお願いいたします。今日こうして雪を心配していたんですけれども、こういう良い天気の中で礼拝を持つことができますことは本当に大きな神様の恵みだと思います。ある先輩牧師がからいただいた年賀状の中に、数年前のことですけれども、もう自分はもう80を過ぎたから、もう来年から年賀状は卒業して書かないことにいたします、どうぞお許しくださいというふうなことが書いてあったんです。そうして私はそれを見て、これはいいことを聞いたなと思いまして、去年はもう来年は80になりますから、もう年賀状は失礼いたしますというふうな年賀状を出したんですけれども、まあそれをご覧になった方は出されなかったんですけど、ご覧になっておられない方がいて、数人の方から年賀状をいただきました。そういうわけで私はこの教会のどなたにもまだ年賀状なるものを出してませんので、どうぞ一つご勘弁ください。まあ、年賀状は出さなくてもいつも教会の皆様のことは心に覚えております。今日皆さんがこの司会者に読んでいただきました聖書の箇所は、有名なピリピ人への手紙というものでございます。新共同訳ではフィリピへの信徒の手紙と、そうなってますね。で、このピリピ人への手紙は西暦61年頃に書かれました。著者のパウロはローマで入獄中でした。ということは牢屋の中に入っていたんですね。西暦59年から62年頃のことです。パウロの殉教は西暦67年から68年頃のことですから、もう殉教をもう目前のもう老年の頃ですね。そしてしかも牢屋の中に入っているという、そういう状況でした。そういうわけでこの手紙がしばしば獄中の手紙、獄中書簡という言葉も使ったりしますけど、書簡は少し難しい言葉ですから、最近は手紙と、獄中の手紙というふうに言っています。そして獄中の手紙と言われるのはそのためですけれども、特に主において常に喜びなさい、重ねて言います喜びなさいとありますように、別名喜びの手紙とも言われるんです。それは晩年になって牢屋の鎖につながれつつも、なお心は喜びにあふれているという、そういう老年の人パウロのことを書いた手紙だからでございます。どうぞ皆さんもこのピリピ書の4章の6節をぜひ暗記してくださるといいと思います。ちょっと一緒に開いてみましょうか。ピリピ書の4章の6節、ピリピ4:6と覚えてください。そうすると忘れませんよ。ピリピ4:6、ちょっと一緒に読んでみましょうか。何事も思い煩っ ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。こういう、はい、PP46 だけ今読ませていただきましたけれども、これは皆さんも知っておられたと思いますけど、各国王先生がいつか教えてくださった言葉なんです。ピリピ46ですよ皆さん、ピリピ46ですよと言って教えてくださいました。そういうわけでピリピ46というのは非常に覚えやすい言葉でございまして、私もこのピリピ46の言葉をしばしば読むことがあります。どうぞ皆さんもこのピリピ46、各国王先生、今の二日市の先生のじいちゃん先生ですね、 のことを思い出してこの聖句をご覧になっていただきたいと思います。 さてパウロは後ろのものを忘れてと言います。過去のことはキリストにすべて任せて進むのがキリスト教信仰です。パウロにはユダヤ人としての誇りがありました。ユダヤ人は有名なそのヨセフスという人が言ってますけれども、5歳頃から聖書の言葉を学び、自分の名前よりも先に聖書を学んだということでございます。もうそういうユダヤ人としての誇りをパウロは持っていました。そのパウロがそのようなことを忘れて前に進みなさいということを言っています。自己の背後のものを一切捨ててキリスト者となることには大きな決断が求められます。明治の頃そのクリスチャンとなることは決してたやすいことではありませんでした。例えば同社を作りました新島城、あるいは札幌バンドの内村勘蔵、あるいは大正昭和の時代になりますけれども柳原忠夫なども同様の経験をしています。現在の日本人はどうでしょうか。その我々はクリスチャンになると言っても日本人としてのしてクリスチャンになるという意識はあんまりないのじゃないかと思います。これは年の方は、自分のお墓をどうしようかとか自分の家をどうしようかとかそういうことをお考えになるかもしれませんけれども、一般の方々は若い方々はそんなことはあまり考えないと思います。しかしクリスチャンになるということは日本人であるということを忘れてしまうことではないんですね。日本人としての良いもの、良い性格、そういうものをすっかりどこかにやってしまって無国籍の人間になるということではないと私は思います。ある外国の人が日本の駅と道路で自分の財布を落としてみた実験をしたんです。これは YouTube にあったので私は、たまたまそれを見たんですけれども、その財布の中にはお金とそれから大事なビザカードとそれからそういう、外国人として日本に必要なその登録証とか とても大切なものが入っていました。そして50回実験したんです。そしてその1回ずつがカウントされて YouTube に出てるんですね。ところがその1回から50回まで全部自分の落とした財布をすぐ誰か拾って持ってくるんですね。高校生であるとか若い人であるとか年配の方であるとか。そしてそれが50回ちゃんとカウントされていますので、それが YouTube に出てましたので、これはその作り話ではないと思いました。そしてその外人の人が言うには、日本人は世界で一番正直な国民であると、まあ、そんなふうなことを書いてありました。この日本の国土が作られるのは何千年何万年何十万年もかかっていると思うんですけれども、その国土に住む日本人もまた長い年月をかけて、日本人の性格といいますか、そういう良いものが形作られてきたはずであります。仏教の歴史を見ても、法然とか親鸞とか日蓮とか大きな影響を与えた人がたくさんいます。そして日本の国も日本人も急にできたのではなくて、長い年月をかけて作られた、神によって作られたということは、やはり特別に深い意味があるというふうに私は考えています。ですからパウロはユダヤ人で、非常にユダヤ人としての誇りがありました。ユダヤ人というのは皆さんもご存知のように、どんなことがあっても神様を忘れない民族ですね。宗教の民でございます。そのようなものを彼は生涯持っていました。クリスチャンとなってからもそれは持ってたんですね。そのような心は捨てなかったんです。ですから私は、日本人がクリスチャンとなるということもまた同じようなことが言えるのであって、決してその日本人としての良い性格とか良いもの、そういうものがもし伝えられているとするならば、それは大切にしながらそのままでクリスチャンになるということだと思います。自分の弱さに恐れおののきながらも、パウロはそのような思いを持って前に進みました。ここに真のクリスチャンの態度があります。それぞれの人生を考えてみましても、後悔したいことや失敗を悔いることが誰でもたくさんあると思います。パウロは、兄弟たち、私たち自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、これは新共同訳ですけど、とそのように書かれています。パウロはここでオリンピアの競技の例をもって説明しています。競争者がその走り終わった過去のことを忘れて、なお前方に向かって体を伸ばして突進しています。そのようなことをパウロは頭に考えているわけです。パウロは過去の自分に属する肉の誇り、自分の過ち、罪、キリスト者の迫害などすべて顧みないで、 前方に向かって進もうとしています。その過去のその誇りに連々とすること、またモーセがエジプトを脱出したときに、せっかく自由にされたユダヤ人たちがエジプトの肉食べが恋しいと、奴隷になってもいいからもう少しいい生活がしたいと、そういうつぶやいたことがありますけれども、そういうふうにして過去を慕うことは決していいことではありません。また自分の過去の罪を思いつつ意気消沈することはキリスト者の取るべき態度ではありません。失敗とかいうことを考えてみますと2つあると思います。自分が正しいと思って正々堂々と物事をして、その上で失敗してもそれは何も恥じることはないのです。自分が正しいと思って正しい道を歩んで失敗してもそれは恥じることではございません。一方、もう一つの失敗は自分の罪の思いから何かをして失敗の結果に終われば、それは自分が招いたことであり恥ずかしいことでございます。しかしその時にも神様はそのことを通して私たちに悔い改めの心を再び与えてくださいます。聖霊をもって正しい道へと私たちを導いてくださるのであります。それですからクリスチャンにとっては絶望ということはありません。信仰、希望と愛と言いますけれども、いつでも希望があります。この2021年、私たちは全能の神様を信じて大きく前を見て進もうではありませんか。旧約聖書の吉脇の言葉を最後に読ませていただきます。修法のに書いてございますけれども、私は あなたに命じたではないか、強くまた大きくあれ、あなたがどこへ行くにもあなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。吉脇の一章の九節にそう書かれてございます。神様が共にいらっしゃるから、新しい年も力強い安心感を持って神様に信頼して進みたいと思います。一言祈らせていただきます。父なる神様、今日はこうして穏やかな気候の中で新年礼拝を持つことが許されまして感謝をいたします。どうか教会にこうして集まっておられる方々、一人一人のその生活と、また今年の計画と、すべてのことを主が共にいて導いてくださいますように。また礼拝に集おうとして集うことのできなかった病床に伏せる方々、来ようとしても来ることができなかった兄弟姉妹のことも覚えます。どうか主がそれらの方々の上にも深い御守りをしてくださいますように。この礼拝の時を感謝をして主の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。